ラジオもっこもこパレード。
はい、石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も二人のビジネスピックが楽しくお届けします。
はい、ローズの名言、自由になら1秒でなれる。青春アルデヒド、ゴリエドラ。僕は普通に、
はい、
ブルーハーズ、ハイローズ、クロマニオンズが一番、
あ、
基本的にその好きというかは宗教に近いぐらいの影響を受けてる
ので、まあ、最も影響を受けている人やな。そうそう、
だからあんまり人に好きっていうことを共有する必要もないと思ってる、
はいはいはい、
あんまり言わないですけど、
うん、
けどそれの歌詞をこう隣でいただいてるんで読むとすごいこう自分の好きなメッセージを伝えてる感じになるんで恥ずかしいですね部長です。
まあ確かにな、アニワギです。
あれね、まあまあいいことではあるんやけどな、なんか我ながら気難しいところやなって思うところは、こういうところが、
はいはいはい、
面倒くさい性格ですねって自分で思いますねあの一応名古屋のイベントも無事に終わり、
そうなんですよね。
次は一応、
はいはい、
千葉かな。
まあそうですね、
うん、まあ、大阪は普通に平日収録どうせやからやるかとかあるかもしれんけど、
まあそれはあると思いますけど、イベントは一応今んとこそのペーパーテストショーっていうね、
うん、
まあ、10年前ぐらいにやってた、ね、名物企画みたいなのがありまして、うん、まあ、皆さんには、我々が考えたいい問題からなるテストをやっていただくというね。
一問さ、やっぱりネットで事前に過去問公開とかしますか。こういうのも過去にやってて、
まあまあまあまあしてもいいよ、ね、
だから次これの新しいやつやりますみたいな、
はいはい、
みんなで考えましょうみたいなことを、やっぱり一応イメージしにくいかもなと思って、
まあ、あとまあ今回全然我々説明してへんしな。
そうやね
そうやね、それイメージしにくい、そも宣伝してないやんけっていう話やから、まああれなんですけど、
まあ久しぶりなんでその辺の、ね、手探り感も出てしま
いますよ。まあそうなんですよね、まあ、我々自身 もうイベントのやり方忘れてるみたいなとこがちょっとあって、
まあ来てくれた皆さんはね楽しんでくれたんじゃないかなと思って。
あ、そうですね、うん、なんかね早い時間にちょっとなんか来て終電早いっていうんで途中で帰られた方がいらっしゃったんで、ちょっと申し訳なかったなと思ってるんですけど、
まあ、まあ そ, ね、そんな中はですね、はい、あのピーナッツをいただいたり、
はいはいはいはいはい、はい、
まあ、それはもう先週までの放送散々言ってると思うんですけど、
ピ
ーナッツもらった話はしてないかな。
そう、あ、そうそうそう、このメーカーさんの話はしてないですよね。
飯が良ければ全てよし、
全てよしがね、まあ、あの千葉ですよね。
千葉、
うん、千葉から来てくれたんですけど、まあ、千葉の名産品いろいろくれてっていう話 で、まあ、その中でそんなんやっけ、大野農園さん、
はい、
というところが、まあ、結構商品開発みたいなのを一生懸命やられてるみたい でそこのがまあ美味しいと、
で買いに行ってくださったんですが、
そうそう、なんか、
じゃあその大野食品さん、
大野農園さん、
大野農園さんがちょっとそれやったらせっかくやからこの辺持っていろいろお豆を、
そうなんですよね、
豆菓子をくれまして
、はい、で食べてるんですけど、まあの、まあ、ピーナッツのコーヒーピーとかさ、
うん、
あの、まあ、砂糖がけとかもあるし、はい、あと普通のバタピーとかね、うん、あの酢入りとかいろいろもらったんですけど、まあピーナッツがうまいね。
まあ 普段食ってるもんがやっぱりその豆の良さにこだわってるわけじゃなくてやっぱ安く作れる。
そう
で、それは当然それはそれで素晴らしいと思うんですけど、
うんうんうん、
けどやっぱり国産のちゃんとした農家さんが豆がうまいから食ってくれて出してるもん食うとまあ確かに豆がうまいなって、
うんうん、
僕は結構その実は茹でたピーナッツが好きなんで、
うんうんうん、
食うことが多いし、でその農家さんから直でね、あのいただいた落花生とか食ったりもしてるけど、はい、こうやって製品してるものもやっぱ美味しいんやなっていうのは
やっぱちゃいますね、うん、香ばしさも違うし、ね、味の濃さも違うし、やっぱあの砂糖とかと組み合わせると引き立ちますよね、
うん
うん、
まあ、負けへんというか。
そうっすね。
と合わせて、はい、梨野郎さんも今年も梨をありがとう、
ありがとうございます。本当にね、
あのもう一回来週多分この話するかもしれませんけど、
はい、
というのも僕が昨日受け取らせてもらってまだ食えてないので素直に言いますが、
はい、
けど毎年梨もねもらう、なんかだからさ、まあ、くれる人からの目線としてはちょっとこっちの意見としては申し訳ないところがあるんやけど、そのくれ美味しいのをくれて美味しいって言うだけの話じゃなくて、
うん、
そもそもいつも思うのはその僕らが普段食ってる例えばトウモロコシとか梨とか落花生っていうのが、はい、普段食ってるやつがこれぐらいのもんやのにこんなに美味しいものをくれてるっていう感覚もあるんやけど、
はいはいはいは
い、いつも食って思うことは、あ、梨ってほんまこんな味なんやとか、トウモロコシほんまこんな味なんやとか、こんなに水多いんやとか、
うんうんうん、
っていうことに驚くんですよね。
まあそうっすよね、う
ん、だから何をもってデフォっていうか分からへんねんけど、ただその一旦 100% の本気の味っていうのを食ったことがないとどれがほんまの味か分からへんから、
うん、
っていうことをよく思います。
確かにね、
いいものをもらうと、
まあそう、ほんとそうやね。まあ、作ってる人がやっぱ送って来られるのはやっぱり美味しい状態っていうのをまあよく考えて、ね、美味しいタイミングで送ってくれるし、食べ方とかも大体教えてくれるんで、
まあ、だから間違いがないというか、
果物に関しては、まあ、届いたらすぐ食べてくださいねが多いんですけど、うん、まあ、トウモロコシとかだとね、調理法とかもまあ、実はあって、うん、茹でるとか蒸すとか、
うんうんうん、
ね、まあ、何回レンチンがうまいって話になるんですけど、
まあ、そうやね。
そうそうそう、
手軽数間違いがない。
そう、あのやっぱり茹でるより水逃げないっていう分の利点があるんで、うん、まあ、それが出るっていうのがあってね、あの 皮1枚残して剥いてレンチンとかね。
そうやね、
まあ、そうそうそう、あと水にくぐらせてレンチンとかね、あるんですけど、
まあ、そんな、
まあ、そういうのがあるんで、まあ、でもね、やっぱバナナをねよく食べるんですよ、うち、
は
あ、子供がおるし。で、まあ、バナナ僕もともとめっちゃ食べるんで、
うん、
好きなんでね、バナナはよく食べるんですけど、バナナもバナナってかなりいろんな価格のが簡単に買えるんですよ。
まあまあそうね。
そうで、まあ、多分いっちゃ安いのってみんな買うと思うんですよ、
うん、
3本4本100円ぐらいのやつとか、はいはいはい、っていうのが多分一番安いんですけど、まあ、そういうのを食べてから
1本100円ぐらいのやつ。
そう、1本100円ぐらい。あのね、セブンイレブンのバナナがね、実は結構品質価格バランスがいいんですよね、
うんうん、
3本220円かな、かなんかなん
ですけど、ちょい高価やねんな。
ちょい高級なんですけど、まあ、その値段の味をちゃんと出してくるレベルのバナナなんで、うん、だからあれか、まあ、香りが全然違うんですよ、バナナは。
けど僕一回1本500円の純国産バナナっていうのを奈良で買ったんです
はいはいはい。
それはあのね、もう甘いしもっちゃりしすぎてもはや別物なんですよ。
ああ、
でもバナナって割とあの固めで甘いんやけど、その中にその固めでちょっと爽やかさというか、
あ、まあ青い方が好きな人とおるから、
味もあるやんか、
うん、あるあるある。
あれも魅力やなと思うんで、
はいはいはい、
それもどっちがだからベストがむずいよな。
あ、ベストかじゃないけど、値段が変わるとここがこう変わんねんなっていうのをがまああって、でフルーツはね、なんだかんだ高いのには高いの理由があるみたいな、ちゃんとカテゴライズが割とできてる商品なんですよ、
うんうんうん、
だからまあ高いのはやっぱりうまいとされてる方向性のパラメータが強いので、ちゃんと、まあ、それはいいんじゃないかなと思います。
だけどバランスがむずいよな。そのルビーロマンっていうね、ブドウがあって、あ、はいはいはいはい、石川県がブランディングしてるブドウで、
うん、
1房最低2万カラーみたいな、
はいはいはい、
1房ね、
恐ろしいよね。
でそれのやつって房の大きさと 一粒の大きさに規定があるんで、
は
あ
は
あ、だいたい一粒1000円と思ってくれたら、
はあ、
合ってるんですよ。安くても一粒500円みたいな、
はいはいはい、
で味で言うと巨峰とかの延長ので水分量すごい多い、
あ
粒が多いからジュース飲んでるみたいなんですけど、
はいはいはい、
めっちゃいいしめっちゃ美味しいし究極的な気はするけど、ピオーネとか巨峰に比べて圧倒的にうまくて、ピオーネとか巨峰がうまくないんかっていうとそんなことはないのよ。
ああ、
ただ巨峰を100点としたら107点ぐらいはあると思うね。もうちょっとあるかもな。けど巨峰ですでに100点じゃないみたいなところもあるわけよ。
あ、まあ分からんではないよ、うん、まあまあまあ、
だからそれ
やっぱ癖みたいなのが美味しさって感じるところってあるからな。
うん、だからイチゴなんかも一口で食えなかったりするし、で酸味があるのがいいって人もおるし、
まあそうですよね、
みたいなことを言うと、むずい、あの美味しさの指標ってむずくて、
はいはいはいはい、
愚かなことを言う人の話をしますけど、100円の例えばバナナと、
はい、
200円のバナナ、
はい、
2倍美味しくないと出す価値ないやんって言う。
ああ、ははは
けど、これは新助さんなんかがよく言ってた、
はい、
野球で2割5分はほとんどのバッターが打てると、
うんうんうん、
でけど3割打てるバッターでも全然おれへんと、
うん、
もっと2割7分ぐらい打てると、
うん、
だから10本打ってじゃ100本打ったうちに、えだからちゃうわ、30本打って9本とかが、うん、30回打って9本打つか10本打つかの差が2割7分で3割の差なんやけど、みたいな、そのただその30回に1回多いかどうかってとこだけで年俸は数千万変わるわけよ。だからそういうことじゃないですかって思うの。で自然界ってのさ、あの練習効果っていうのもあってさ、人の場合練習したら倍うまくなれへんやん。じゃあ何倍練習したらいいかって言ったら10の何2乗倍練習したら2倍上手くなるって言われてたりするのが練習効果って言うんだけど、だから2倍になって2倍って思ったら数学できひんやつの意見やなと思ってて。
まあね、まあ、確かに。
だから美味しさに関しても 1% 増えるってのはいかにすごいことかやなとは思うわけ。
まあまあまあ、値段が2倍っていうのは果たしてどれぐらいで効いてくるのかっていうのを考えるべきですね、
うん、
ルートで効くのか。なんかまあ、2乗分の1、3乗分の1とかで効くのかみたいなね。まあ、やっ
ぱ60の対数じゃない。だ2倍前と10倍出さんとあかんちゃう。
まあまあまあまあ、自然対数とか常用対数とかね。
だから、
まあありますけどね。
300円の牛丼3000円だったら2倍うまいは納得じゃない。
まあでも、いやほんまね、なんか、大人になったり、まあ今の時代になってどこに思うのは、
うん、
うん、やっぱりだから、出せるお金を出して体験を買うっていう感じやから、
うん、
まあ、結局2倍やから2倍とか2倍やから何倍みたいな話じゃないなっていうのは本当に思うし、出せるお金を出して人生を自分の人生をお金で変えていくっていうことができる人はやっていかないと面白くなりようがないので、うん、まあやったらいいんじゃない
と。普段下ネタを話さないアルデヒドですが、
はい、
言うと、まあ、例えば夜食、水商売なんかの話で言うとさ、
はいはい
はい、そのキャバクラなんかホストクラブなんかでもそうですけど、
はいはいはい、
ホストなんか分かりやすいですよね。初回1000円とかなんですよ、
はいはいはいはい、
1時間とかで、
うんうんうん、
40分ワンセットとかで初回1000円で飲み放題、
はい、
でやけど初めてつくホストに対してはタダでつくと、
うんうん、
ただそのホストに会いたくて行くと1時間急に1万2万になって指名料がかかると、
はいはいはいはい、
だからこっちから望んでない時は1000円でどうぞだけど、
うんうん、
こっちから望んだ瞬間に3万からになるわけ。
まあまあまあまあまあ、
だからっていうもんでしょみたいな。
本当そうですね。
そうそうそう、だから望んで手に入れるもんっていうのは当然そんな比例するような安い世界じゃないよというのが当たり前ですわって、
まあ、
需要と供給というバランスを考えると。
まあまあそうですね、確かに。
なんでこんな話今日に ね、なったのか分からんけど。
はい、いやいやいや、
質問いきますか。
まあそうっすね、
いかんときます。
三山ひろしの話しなくていいと思うんですか。
したい。アニワギと僕で、
はい、
先週末
末じゃないな、
金曜
日、平日でしたね、月火かな。
え、嘘やん。
あ、火曜日かな、だから、うん、
え、そんなに前、あれそんなに前やわ。 先週の火曜日に、
うん、先週そんな前じゃないよ、だって4日5日前やろ、
うん、やけど、うん、まあ先週の火曜日にアニワギと2人で、
はい、
久しぶりにこうコンサートに行ってきたわけですよ、
はい、そうなんですよ。
でさっき言った通り、あのこのアルデイドではすでにおなじみの、
はい、
何回か出てくれてるけん玉名人の千葉ちゃんっていうのが、
はいはい、
元世界チャンピオンであり元けん玉協会理事でもある、
はい、なんですけど、まあ、要は伝承咲かせ人って名前、まあ、今活動してて、でね、まあ、で昔からずっとなんかそういう著名人のティーチングみたいなのがずっと裏でやってるんですよね、うん、実は、
うん、けん玉をね、いろんな人に乗せて広めるという、
そうで、まあ、素人っていう言い方は、まあ、よくないけど、一般の人とか、まあ、にも教えるのもずっとやってるんですよ。
子供にも教えるし、もう学校でも教えるし、
そう
みたいなのをやってて、でその一環であの演歌歌手の三山ひろしさん
はい、
にもずっと教えていて、ね、まあ、けん玉の師匠で、
はいはい、
で三山さんっていうのは紅白歌合戦でけん玉ギネスチャレンジをしてる、
うん、そうですね、
人で、でそこでいつも千葉ちゃんも出演してるし、
はい、
あの三山さんは紅白でそのある名物企画として、
そうですね、もう名物企画になりましたね、
一花ね持ってるわけですけれども、はい、そんな三山さんが尼崎でライブコンサートがあるから、
はいはいはい、
よかったら招待しますよみたいな、見に来ませんかみたいな、
まあ、千葉ちゃんがね、
千葉ちゃんから、
はい、
あ、けん玉のね、
はい、
から言われてもらったんで、いいんですかって、とりあえずちょっと見に行ってみたいんですけど、はい、チケットを用意してもらおうと思って、
はいはい、
でちょっとチケットご用意いただきまして、ライブ見に行ったんですけど、
はい、
まあなんか良かったですよね、
先にね、良かった
先に、まあちょっとなんか千葉ちゃんがせっかくなんでどうぞって楽屋呼んでくれてご挨拶させてもらったんですけど、はいはい、で僕の年下なんで41歳なんですよ。
そうそうそうですね、部長よりまだ若い
で、けど挨拶だけではすいませんってわざわざって言って行ったけど、まあ人なんていうの、人をこう転がすというか、
いやいや悪い言い方すんな、
言い方が悪いな、
いやいや、もう全然気さくな、むちゃくちゃいい人ですよ、だから
人たらしですね、
だから言い方よ、もうなんかあかんことみたいに言うやん、
いや褒めてるつもりだったけどいやけど僕らのなんかサブカル界でもやっぱこういうイベントしてるとやっぱ人たらしでなんぼ人気があるっていうのは人をたらすことやから、
まあまあだから会う人会う人のやっぱりこうね、気分を損ねないよくするっていう能力ですよ、まあ、
誠実かつ丁寧、
まあそうですよ、
そういう話だと思うんですけど、はい、で めっちゃいい人で、
めっちゃいい人でしたね、
であの気さくでこう偉そうな部分もなく何一つなく、
はい、
腰も低く丁寧ないい人で、でなんか本番前にもちゃんとね挨拶時間取ってくれて、で写真撮らせてもらって、で本番いざじゃチケットを持って入ったで、
はいはいはい、
久しぶりにね、そんなもんホールみたいなところに久しぶりに、
まあそうですね、
コロナもあって、
うん、
行ったんですけど、いやなんか歌うまいってのはさ、
うん、
当然あるんですけど、
はい、
演歌歌手が当然あるんですけど、
はい、
けどうまいとかよりもやっぱりこの人としてのっての部分と、僕やっぱ 声に花があるってのはこういうことやなみたいな、
あ、まあそうですよね、すごい思いましたね、うん、やっぱり一流の歌手っていうのはなりたいからなれるってもんじゃないんでしょうね、はっきり言って。
で、まあ、あと、まあ、やっぱ案外重要な部分としてソロシンガーなんですよね、
まあ、演歌としてのは、まあ、そうですね、うん、
だバンドとして売れるっていうのはある種楽曲の力とか、
はいはいはい、
タイアップの力とかタイミングの部分ってあると思うんですけど、
うんうんうん、
ソロシンガーである演歌歌手が売れるっていうのはやっぱ相当 自力がいるやろうなと思って。
そうですよね、うん、まあ確かになんか演歌はね、まあお、まあ、昔あの演歌の人に出てもらったこと、新庄さんって出てもらったこともあるんですけど、うん、あの曲はねやっぱ作曲家の先生が書くもんなので、うん、まあ、自分で曲作るシンガーソングライターではないんですよ、演歌歌手っていうのは。
まあだから演歌でいうと監督じゃなくて主演男優ですよね。
いや演奏者でしょ、オーケストラの楽器弾く人でしょ、あれはある意味で
やったから、まあ、なんで映画で例えてオーケストラでかぶせんねん
いやいや映画の主演ともちょっと違うと思う。やっぱ
僕は映画の主演が一番しっくりくるっすねそのだって何をやるかっていうのは自分で全部決めれるわけでもないけど、どんな作品にするかその人によって決まるし、見てる僕らとしては結局その人を全部見るんでって思うんで、
仕事選べないよ。 ね、あのだから 曲好きより好みできないから、
うん、
だからそれがっていうところがちょっと違うかなと。
いやけどそれってどれぐらいどうか分からへんから、
うん、僕
ら
まあまあまあ、まあ、
より好める立場の人もいると思うし、オーケストラでも出ますよ科学者のバカなところが、音楽を音楽で例えるやつですよ
まあまあ
実はオーケストラ、まあけど難しいところやけどね、けどまあそういうなんか結局けど僕はやっぱ才能とか努力の部分は当然ある前提や
けど、あもちろんもちろんそうですね、うん、
けどやっぱり持って生まれた声と色気っていうのをいかにこう自分で打ち出せるかみたいなことすごい感じたな、
感じましたね。あとやっぱりその一人でまあ2時間一人じゃないですか基本ね、まあその当然、助演の方々とかまあいろいろ出てくるんですけど、うん、まあとは言いながらもやっぱ僕らってほらモーニング娘。とかさ見てきてるから、やっぱり演出の派手さみたいなのがすごくて、
ああまあまあ、
うん、っていうのに比べると一人でいけるんやみたいなね、単純な驚きは僕は結構ありましたね。
けど僕は松浦好きやったんで
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
ピンが好きではあったんで、でなんけどまあけどやっぱりいやなんかずっと思ったのはやっぱりこの人を見てもう一回ここにおるおばちゃんたちがもう一回来ようと思うことに理由があるわけやねんよな、
あるね
ところをすごい感じてて、でそれがやっぱり結構可愛いって言い方する人もね、お客さんも見てたら多かったですけど、
はい、
まあ孫を見てるようなみたいな、
まあまあ、まあ、子供孫を見てるような話ですからね
っていうのも分かるけど、
あ
まあけどなんかそれをもう一回来たいっていうのはやっぱりうまさとかだけじゃないなっていうこととやっぱ性格の良さはにじみ出てるんやろうなっていうのはめちゃ思ったかな、
うん、確かにね、祭り感の違いみたいなさ、だからそのやっぱ盛り上がるので行くみたいなのあるじゃないですか、ポップスのコンサートって、
まあまあまあ、
うん、でまあ何でか今日ははっちゃけるぞみたいな気持ちで行くみたいなの分かるんですけど、演歌ってまあやっぱしっとりしてるので、
うん、
それとはまたちょっとテンション違うんですよね、祭り種類の違う祭りっていうか、
まあけど、
うん、なんかそれがすごくちょっと良かったですね。
だからあの祇園祭りみたいに走ったりもせんけど、
そう盛
り上がることもあるし、
そうそう、だんじり祭りと祇園祭り違いみたいな、ね、い
や祭りはっちゃイコールはっちゃけると思ってるのがもうそもそも岸和田の考え方です、南大阪民の我々の
いやそうでもまあはっちゃける祭りやからなあれは、
だからまあまあそういう種類の違いを感じるよなと思うけど、まあ質問いきましょうか。
はい、まあまあ非常にね楽しませてもらいました本当に。今日の質問はこちらですね。宗介50さんからの質問です。
はい。
やってないと思うんやけどな。やってるかもしれんけど。
やってても気づけへんから
な。まあ、前ひどかったからな。数週間後に同じやつやからな。
バレてたけどな。
はい。いつも楽しく聞かせていただいております。早速ですが質問があります。昔からある酒やタバコ、違法なところではタイマー等、脳に効く薬物についてです、
うん、
科学がここまで進歩しているのだから、もっと健康に良くて脳に効いて楽しくてかっこいい娯楽薬物を開発できないものなんでしょうか。アルチューや肺がん、犯罪組織の資金源の抑止等、社会的にも十分な価値があると思うのですが、ストップをかけているのは国家なのか倫理なのかそれ以外なのか教えて、アルデヒドというね。
なるほど、
はい、麻薬は、禁止になっているのは国家なのか倫理なのかそれ以外なのか教えてほしいという質問ですね。
やっぱお金ちゃいますね率直な僕の意見は、
はいはいはいはいはいはい、
うん、
麻薬お金ってことは誰の
国、
はあ、はあはあはあ、
国が設けれるかどうかというシステムの管理のしやすさじゃないかなということと、
うんうんうん、
今更止められへんということの部分が大きいんちゃうかなって。
あ、それアルコール的な話ね、酒タバコの話ね、うん、主に
ちゅうか
合法薬物の話。
いや、まあ、酒タバコなんやけど、
はいはいはい、
酒タバコがあるから他のも入れたくないんやろうなってふうに僕は感じてるという。
あ、なるほどなるほど。
あの一番思ったのはその合法薬物みたいな脱法ハーブって呼ばれるものが、
はいはいはいはい、
10年前ぐらいかな、
うん、もうそれぐらいやな、
うん、流行って、
うん、
でその時に結局脱法ハーブっていうのはそのどう作ってるか分からんし、 どう聞くかわからんくて出てるもんが多いから、結局そのほんまに脱法かもわからんし、はい、ほんまに体に大丈夫なんかわからんし、どんなもんが入ってるかわからんって問題やって、
はいはいはい、
言ったら酒って書いてるだけ、何かもいいか何かわからん酒でどうするの、
うんうんうん、
やから、それで脱法ハーブ吸っての事故とかが何件か相次い で、
うんうんうん、
で一番最終的にこう致命的になったのが、なんか隣の人がなんかが脱法ハーブ決めて、それで突然部屋に入ってきて、なんかシェシェシェのシェって謎の規制を上げてで、それで家に入ってきて警察呼ばれて捕まったってあるんですけど、でやっぱハーブはあんな風に人を人ではなくすみたいなことになったけど、僕はそれよりひどい酔っ払いをほぼ毎日見てるんで、どう考えてもアルコール酔っ払ってもっとひどいこと言ったら殴ったり人殺したりしてるのに、そっちは大丈夫なもんで、
うんうんうん、
で脱法ハーブは脱法やから人を人でなくすとか言われるよなって、
うんうんうんうん、
って思ってるんですよ。
はいはいはいはい。
でじゃあなんでそれをやれへんかっていうと、結局酒はもう酒税という形で、その日本のお金を儲けるシステムにしっかり組み込まれてて文化になっちゃってるから止めれないだけで、うん、でまあ酒税も取れるしいいかみたいな、うん、けど脱法ハーブとかは国が一個も儲からへんから、
はいはい、
だからやらせとく理由がないっていうのが僕のまず主観ですよね。
うーん、まあそうですね、
うん、
そうだな、まあ先に、あそうか、これだけちょっと答えときますね。科学がここまで進歩してるんだから、もっと健康によくて脳に効いて楽しくてかっこいい娯楽薬物を開発できないもんなんでしょうか、はできないんですよ。
あ、そうなんや。
はい。
なぜ、
皆さんが思ってるほど副作用がない薬を作るのは簡単じゃないんです。
まあだから全ての、基本的に全ての薬には副作用があるって言われてて、
まあそうなんですよ。
で漢方はそれがないよとか言うんやけど、
まあまあまあまあまあ、
それも量と使い方によるんじゃないみたいな。
まあもちろんそうだし、でもかだから副作用がない薬物は効果も薄くなりがちなんですよ。
うん、
結局そこのバランスとかがあるんですよね。
まあ当然そうちゃそうやな。
で副作用っていうか、まあその人間の体っていうのは一つの、まあ、薬というか一つの化学物質をいろんな役割に実は使い回しをしてるんです。うんうん、でその人工の薬、まあ、いわゆる普通に売ってる薬ですね、うん、でそういう人工物を無理やり人の体に入れる、天然もともとないものを入れるっていうのを、やりますと、当然そのいろんな人間が発見してない役割っていうのが大体あるんよ。
まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、それだけやってみんと分からないやろ。
そうで、で全部のスイッチを当然同時にオンにするから、いわばなら、あそこもオンになんのみたいなのが、うんうん、人工薬物にすると顕著に分かるわけですよ。
なんか分かりやすいのは抗がん剤とかさ、
はいはいはい、
がんを殺す薬を飲みます、
はいはい、
いやそれってがんを殺すんじゃなくて、この辺の分かりやすく言うと、このがんは青い色やから青い細胞を全部殺す薬を飲もうって言ったら、
はい、
がん以外の青い細胞も全部死ぬやんか。
まあもちろんそうです、
ね、だからがん細胞は死ぬけど、がん細胞とともに死んだらあかん胃腸とか心臓とかの細胞もかなり死んだみたいなことになることが副作用。
まあそうですね、そうですね。
だからがん細胞を殺すために一緒に青い細胞も殺してしまうことが副作用だったり、
はい、
で痛み止め、痛いのをぼやかす麻酔を取りたい、で麻酔飲んだら他も全部しびれて感覚なくなるから眠くなると、
はいはいはいはい、
だからそりゃそうやなみたいな、
うんうん、
ことがセットで起こるっていうことで、うん、そこまでピンポイントで何かだけのことを起こすことなんで、ね、無理じゃないと。
まあそうなんですよ、
という話ですよね。副作用がないものが無理っていうのは、はいはい、
そうそうそうそう、
がん細胞だけをめちゃくちゃ殺すけど、がん細胞いいから絶対殺せない細胞をって言われても、がん細胞がそもそも細胞から起因してるもんやのにみたいな。
この質問してくれてる宗介53の言い方で言うと、科学がここまで進歩していても全然科学が未熟なので、健康に良くて脳に効いて楽しくて各娯楽薬物はありませんっていう話なんですよね。
冷めたカレーライスがあって、
は
い、そのじゃがいも、いや玉ねぎだけをあったかくして食べたいと、
は
い、
はあはあはあ、
それが一番美味しいから、玉ねぎ以外は絶対に温めないでくださいっていう電子レンジを考えてくださいみたいな話で、
まあまあ、あまあまあまあ、まあ、あとまあ何やってもいいわけじゃないね大体ね、
うん、
で結構 まあその薬って飲み薬ってめっちゃ難しいんですよ。で注射の方が簡単なんですよ、
うん、
でまあもっと簡単な手術とかで入れる薬とかもっと簡単なんですよ、はい、っていうのは、まあ、結局そのなんていうのみんなが、簡単に体内に入れる例えば口から入れるっていう方法はよりたくさんの障害があるんですね体に吸収されるまでの間 に、うん、でにそれを、まあ、クリアしないといけなくて、うん、でまあその例えば注射になったら少なくとも消化器が胃で分解されることはないでしょ、
はい、
うん、で消化酵素で分解されることもないでしょだからまあそこがクリアできるわけですよ、
うん、
でまあ、飲み薬ってなるとそれも含めて考えなあかんみたいな話になる
から結局そんな、うん、でその気持ちよさとかも個人の差もなく、
はい、
なんてことはないからなんかそんな都合のいいもんないんじゃないですかという
っていうのがまあ一番まず大事な答えで、で、昔からある酒やタバコで合法麻薬と違法麻薬の差っていうのはまあこれはまあある程度明確で、
うん、
昔からあるかどうかだけです。
あ、まあ、
はっきり言えば別に大麻と酒タバコの体への影響とか悪影響に関して科学的に大幅な差があるわけじゃありません、
うん、
はい、あのアルコールっていうのは発がん性最悪の部類なんですよ、
うんうん、
はい、あの一番発がんしやすい物質なんですけど、うん、当然禁止にならないんですね、うん、それはなぜかというと今さら禁止にできないから以外の理由は別にないんですよ、まあまあ、で、まあ文化としても定着してるし酒を飲まないでおきましょう人類っていうのはもう今さら無理っていうのは、
まあ、
もう現実なところでその折り合いなだけなんですよ、
うんうん、まあ、だから実際大麻なんかは日本でも昔からあったし今世界的には解禁される空気も、
はい、
多々あるわけやんか。そういうのは変わっていくかもなとは思うものの、じゃあなんで大麻があかんくって酒はいいかってとこは多分あんまり理由はなくて、
そうですね、
酒はもうすでに広まりすぎたからというだけかなって気は、
うん、日本はなんか、ね、今から新しいそのなんていうんですかね、まあ、副作用のある薬物ですね、体に害がある、社会的に害があるようなものを認める動きっていうのは難しいと思いますね今後も、
うん
うん、もうなんかないものを新たに許可しましょうみたいな話っていうのは多分起きなくて、
日本人は嫌がるよな。
いや外国でも嫌がるでしょうねやっぱり。
まあけど大麻推進したいわけでもないけど、けど大麻なんかは医療大麻として役割が明確にあるってことを言われて、アメリカ全域とかカナダとかタイでもはや合法化してるわけじゃない。
うん、であのまあ合法っていうのと、まあ、だからず絶対に使っちゃダメなのかケースバイケースで使っていいなのかっていうのはまあもちろんありますけどね。
まあまあまあ、うん、でだそれは卵もそうで、
うん、
けども友達がじゃあなんで大麻は流行らずにタバコが流行ってるか知ってますかって言われて、
うん、
分からへんって言ったらその友達はタバコはユダヤが広めてるからです出た陰謀論。
いやいや、まあまあまあ、でもやっぱりタバコはなんだかんだ別に意識飛んだりしないっていうのはあって、うん、まあ、マイナスな少ないんですよ。その体が動かなくなるとか、
まあまあまあ、
寝ちゃうとかもないし、
まあ、けどだからその辺がむずいところで、けどそれも結局今の認められてるもんがそうやからそう聞こえるけど、先も言う通り酒が最悪やのに全然 OK なのは、
うんうん、
やっぱそのアメリカに仕事行く人とかに聞くと向こうで大麻やってるっていうのは、ああ別にやるんやタバコ吸う人なんやぐらいやけど、
うんうんうん、
やっぱり学校で酒飲んでる人は本前つくずってやっぱ言われるし、
まあまあそれはそうです
、ね、すごいハードドラッグ扱いされるっていう話とかはすごいやっぱ面白いし、知ってます今アメリカでやたらヘロインとかが流行ってるっていう話。
へえ、そうなんや。
あの反ワクっていうかワクチン打てない、あの保険とかも入ってないし、
はいはいはいはい、
お金がない若者とかがコロナ怖いんやけどワクチン打てなくて、けどコロナにビビってるんですよ、
うんうんうんうん、
でそのコロナへの不安から、
なるほど、
あのコロナのが怖い代わりにそれから逃れるためにヘロインとかめちゃくちゃ安いらしくて、
うんうんうん、
あとなんか禁止されてた もともと使われたなんかあのあれあれ麻薬じゃなくて痛み止め麻酔みたいな薬が、
はい
はい、今はなんか使われんくなった薬とかが流行ってて、それが500円以内とかで手に入るから、それをやってワクチンの恐怖から逃れるっていうので、フィラデルフィアとかがもうほぼ壊滅してる、
まあ、非常に困りますね、それやる
で。ニューヨーク州がそれ聞いて焦ってそっちに行かれたら困るっつって大麻を解禁したんです。
はいはいはい、まあまあ、まあ、
で大麻やってやっちゃうけど、大麻よりこっちの方が安いからってみんなそっちのやつらが帰ってこんくで、今ほんまにそのまま道で死ぬとかめっちゃ多くて問題っていう。
ああ、まあでも実際にはありそうな話ですね。
そうね、
うんうん、別に全然納得できない話ではないし、
まあでもそれぐらい、
うん、まあ麻薬は今、まあその撲滅しようって言われてるレベルのそういうまあヘロインとかね、まあそういう麻薬っていうのはあの社会悪ですよ、はっきり。もう現代社会にはそぐわない文化なので、それは基本的に根絶したいっていうのは各国家が考えていることです。で、国家はつまり国のために国民、まあ、あの国は国民ですから、まあ、国はあのお金でも土壌でもなくて国民なので本来は、なので、まあ、国民が国を作ってくれないと困ると。
まあまあまあ、
でまあそれをまあ邪魔するっていうところにその一点で多分みんな合致してるからやめたいだけなんですよ、
うん、まあなんか日本だけなんですね、覚醒剤が流行るの。
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ。だから外人は日本人はなんでドラッグやってまで勤勉になんねんって驚くっていうことをよく言われたらしくて、でそんなけど、まあ、ヒロポンでも誤報やった税があってっていう、
はいはいはいはい、
でなんかよく言われたのはそのゲートウェイドラッグっていう大麻から覚醒剤とかに行ってそれがいわゆる反社の資金源になるからやめさせようって言われたんですね、
はいはいはい。
まあ、やっぱり国が儲かる酒はいいけどヤクザが儲かる薬はあかんっていうのが明確な答えなんやろうな
って。いやでも別に国が儲ける形にも多分ならないですよ、あのその強いドラッグに関しては、やっぱ依存性の強いドラッグに関しては。
まあけどまあ、むずいところでだから先から何回も言うけど、この10年で大麻がめちゃくちゃ世界的に解禁されていることは、
まあまあまあまあ大麻はタバコに近いっていうのはあるから、ね、
そうそうそう、
まあ、
だから
弱さ、ね、
ここで言うとだから現状の合法違法ってことと、うん、ハードドラッグがどうかって別の話だから、
うんうんうん
う
ん、
もうちょっと緩やかにいくのにハードドラッグの先が認められてるっていうのはやっぱり違和感はあるけどねという話。
ああ、まあ、だから日本で大麻が認められないのは国の考え方だけでしょうね。
うん、
別にそれ以上の理由は特にないっていうか、
まあ、戦後 GHQ が入ってから止めたっていう話やから、
うん、
難しい。
だから、大麻に関してはもしかしたらその、まあ、反社の資金源なみたいなのが深刻化したら逆に雪崩式に合法化して国有化する可能性はなくはないと思うけど、
なくはないと思うよなって思う、
うん、だからまあ国は秩序を守りたいだけだし、うん、
そう、まあ、だからそれが何回も言 う, こう酒、タバコ、ソフトドラッグ、ハードドラッグの中でのアンバランスさやなと思いますね。
まあまあまあまあ、そうですね。アルコールだけがまあちょっと特例みたいなところありますね。
それはめっちゃあると思うな、うん、
あれはハードドラッグなのにほんまにもう禁止できないので、
うん
うん、
だから僕はそこが基準になってると思うから、それよりライトのやつは解禁の流れはあるかもなと思う、
うん、まあ、でもまあハードは止める方向で動くでしょうね、当分。なんか
まあヘロインなんか、うん、コカインとかも流行ってもしょうがないやろから、い
やまあまあまあまあまあ、まあ、そうですね。なんでストップをかけてるのは倫理ではないでしょうね、うん、はっきり言うと
問題化したら止めてるわけじゃないかな、
まあ、あの文化ですよ、文化と国家ですよきっと。で、うん、お金は逆にそれの穴を狙ってお金を儲けてるだけだから、うん、別にその状況が変われば変わるし、
まあけど、うん、国が管理できるかどうかやろうなって気はするね。
まあそう、まあそうですね、
うん、でだからそこの点において倫理観っていうのはすごい、日本人は国民としては強いけど国はそんなこと気にしてないよなっていうふうに思いますね。
まあね、日本人はまあ日本人は真面目ですけど、真面目ですし人に迷惑かけたくないっていうのはあるけど、一方まあみんなが流れたら流れるみたいな弱さがあるんで、
僕はね、まあ、終わり際に言いますけど、僕が一番この今のような意見を強く主張したいと思うのは、
うん、
昔友達が お酒が好きで、まあ、アル中めいた女の子で、
はいはいはい、
私だからお酒が好きやからお酒を飲めない男にとっては付き合えないと、
うんうんうん、
だから一緒におんのはお酒飲む人じゃないと絶対嫌なんですって、
うんうん、
でなんでそのお酒好きなんて聞いたら私は快楽主義なんで、
うんうん、
あの気持ちいいこと楽しいこと全部好きなんで絶対そうしますって、
うん、
じゃ あの例えばタイムはやらないのって聞いたら、
うん、
いやそれ合法じゃないちょっと違法なんはちょっとってで、あなるほどってちなみにお酒何歳から飲んで高校生から飲んでますって言われてだから この話のめちゃくちゃさが僕はめちゃくちゃ嫌いで筋が通ってないから
はいはいはいはい
なんみんながやってないからなんか嫌とか、
はいはいはい、
捕まるリスクがあるから嫌とか、
うんうん、
分かるけど合法違法のラインやったらみんな酒は未成年から飲むことアピールするくせに、
うん、
にそれやるんやってところが違和感があるんでだからドラッグの言う前に未成年飲酒を止める方が僕は大事っていうのがめっちゃ思いますね。だから酒の飲み方知らん人が飲むのやっぱ良くないよなと思うから
まあ思いますね、
うん、
酒もなでも20歳 酒とタバコだけ20歳やねんなまだ今、
うん、結婚も18やのに
ああ
その辺がよくわからんとこよ、まあ、まあほんまに
やし、まあ、やっぱね難しいですよねだから20歳にしちゃうと大学生が飲まへんっていう選択肢が取れるか社会人になったけど飲まれへん期間っていうのがどうかっていうのが、うん、やっぱり結構難しいと思うんですよね線引きにくいっていうかいや
居酒屋でさ、うん20歳未満に酒出すと営業停止食らうし
もちろんそうですね
キャバクラで働かせてもあかんけど、うん、けどキャバクラは18から働けるんですよ、
うんうんうん、
なんか都会だけらしいんですけど
あ
条例が違うらしいけどけど酒飲めるのは20歳からなんですよ、
うんうん、
もうこれマジで意味わからん
まあ意味わからへんね、うん、
だからそういうことやぞって思う
お酒出す店では働けませんにするとかさ
しそれでも18でいいじゃんにしちゃうか
うんそうやな
その反発さはすごいで結局18で酒の向こうに対してこの国は誰も文句言えへんやんっていうことに対しての違和感と芸能人がなんかちょっとでもマイクした時に全力で叩きに行くことの矛盾に対してのはなんかほんま日本人でしょうもなって思ってしまうところです
僕はありますね
という結論かなはい、はい、
まあというとこじゃないかなと思います
そんなこと聞きたくなかったって思う話なのかもしれないけど
いやいや、まあ、
でもいいです一応我々からの回答です、はいはいというわけで、まあはい、告知もさほどないかな、
まあ、そうですね千葉のイベントが11月19日に朝日市です
はいよかったらぜひ日程だけでも開けておいてください、
はい、
というわけでお届けしましたのぶっちょかしわきと
アニワギ博士でした
皆様ボコカ電子ですこの曲は食料保存の歴史や技術をおねたたえる英語ソングですお聴きください
あの頃あれがあったらな発行貯蔵ネットサインレイト日清月報あの頃あれがあったらな塩漬け燻製アルコール天日の乾燥あれが